du lyssnar på podden Nihon Cha de Fika.
皆様こんにちは。日本茶でフィーカへようこそ。さあ今日はですね、オスカルさんと少し健康に関する話題を話していこうかなと思います。
そうですよね、
はい、ちょっと先日友人と私は食事をしていたら、すごくね、腸活についての話題で盛り上がって、でそういえばオスカルさんもなんかそのような話を以前していたなと思うので、ちょっと今日はその話をねしていこうと思いますが、なんかオスカルさん面白いそれにまつわるエピソードが昔あったとか。
そうですよね、はい、まあ、こういう話になったらなんかちょっとある、
うん、
留学時代のエピソードを思い出したんですよね、
はいはい、留学時代っていうとオスカーさんが岐阜にいた時ですか。
あ、そうなんですよね、うん、岐阜大学、
うんうん、
となるともう、2010年のお話ですね。だいぶ前の話なんですけれど、なんで思い出したのかっていうと、うん、健康のことすごく気になる人と全くもそうじゃない人っているんじゃないですか。食品の選び方とか、
はいはい、
で、ちょうどですね、まあ、当時住んでたのは大学のちょうど隣にあった、まあ寮みたいなところなんですけれど、近くにスーパーがあったんですよね、みんな行くので、結構同級生とか、まあ、他の学生とかとばったり会うことが多かったんですよね。でですね、すごく面白かったなと思ったのは、まあ自分はすごく、まあ、日本に来て嬉しかったなと思ったのは、スーパーって、まあ、多分なおちゃんもなんか海外のスーパーとかめちゃくちゃ楽しいとか。
もう大好きです ね、 ですね。海外旅行行ったらスーパーがもしかすると一番なんだろう、テンション上がる場所
か。あ、そこまでか面白い。あ、でも面白いですよね。なんか普段と違うものがたくさんあって、うん、で僕すごく日本食っていうか、まあ、和食好きなんですよね。で自分のカゴに入ってるのは納豆とか、あと、まあ、豆乳とかも結構野菜とかも、あと夜行くと、もうこう学生時代にすごくありがたかったんですけど、セールになるんじゃないですか、いろいろと。たまになんかホタテでも半額になったりとか、まあ、結構魚とかも、まあ、日によっては安く買えたりして、なので結構和な感じなんですよね、私の買い物。
カゴの中が。
そうなんですよところがですね、はいはい、ばったり会った、ま、結構、まあ、よく会ったんですけど、アメリカ人の友達、同級生ではないんですけど、他の日本語のクラスに、まあ、入ってる、バッドさんっていう人はカゴの中を見てると卵と牛乳と食パンしかないんですよ。
すごいなんかもうザ・アメリカって感じの。
ザ・欧米人ですよねもうなんて言うんですかね、多分日本人の方が持ってる、うん、まあ、先入観というか偏見とかがもうかなったって感じですよ、もう完全に。で、もう卵がなぜかやたらと多くて、でどうやらそのご本人さんに、まあ、お話を聞くと、卵っていうのはもう一番、まあ安価な形っていうか、まあ、安くタンパク質が取れる方法だと、
うんうんうん、なるほど。
そう、いや、まあそれは分かるんですけど、1日になんか10個とかって、
なんかさすがにそこまでいくとちょっと食べ過ぎな気がしますけどね。
そうですよね。で多分もうご本人はね、うん、もう帰国してもう10年以上経つので、うんうん、多分日本語忘れてると思うので、いや今日は日本語のポッドキャストでよかったなと思ったのは、
はいはい、
実はまあここまで言っちゃうとあれなんですけど、ニックネームついたんですよね、
うん、
あんまりにも卵食べすぎて、もうエッグマンっていうでちょっとですね、まあ、こんなこと言ってもいいのかちょっとまあ迷っちゃうんですけど、なんか体型もちょっと卵っぽい感じ、まあ、卵を食べすぎたせいかでちょっとですね、23歳なのに若干ハゲてったんですよね。なので周りの人にもうエッグマンっていうそうなんですよ。
あ、じゃあもう学校の中でも、うん、人はもう卵がすごい好きな人だみたいな、エッグマンだみたいな、もう広まってた。
いや、もっと言うとね、
うん、
じゃあいや私はね、まあ卵焼きとか作ってたんですよね。まあ、確かに学生時代にタンパク質を安く、まあ、取れる方法という意味ですごくありがたい 食品っていうか、まあ、存在なんですけれど、ちょっと卵焼きの作り方を紹介しようと思ったら何言われたのかっていうと、いや、勘違いしてるんですよあなた、私すごく卵が大好きっていうわけではなく、
うん、
ただなんか、まあ、安いから、まあ、お腹いっぱいにもなるし、だから、まあ、そのレシピはいらないって言われて。
そう、ちなみにどうやって、うん、食べてるんですか、エッグマンさん
は。多分ゆで卵とか、まあ、目玉焼きとか、結構なんか筋トレ後に生の卵もなんか、
はいはい、
食べたりとかみたいな、なんかちょっと
映画みたいですね。
あ、そうそう、ロッキーのね、ロッキーみたいな、そうそうそうそうそう、まさにそうですね。
あ、もうじゃあ目的、タンパク質を取るっていう、もう目的が達せられればもう OK っていう。
そう、何でも OK っていう感じなんですけど、自分だったらやっぱりちょっと気になるんですよね。まあ、その健康のこととか、あと老化しないようにとか、なんか、まあ年取っても健康でいたいんじゃないですか。だから私は結構、まあ、食品に、まあ、それこそ、まあ、タンパク質ももちろんなんですけれど、まあ、ビタミンとかも、あと食物繊維とか、あとカゴに必ず入ってたのは納豆だったんですね。これもスウェーデンで買えないんですよね、
うん、
逆にすごく嬉しかったですよね、
うん、
なんか普通にスーパーで納豆買えるっていう、まあ、多分リスナーのほとんどの方は多分日本人の方だと思うので、別に納豆がスーパーにあるのはまあ当たり前なこと、そんなになんかそれに対して何かしらの、まあ、ありがたがみとかを感じることはないと思うんですけど、私にとってはもういやーこれすごいなって、
うん、あ、でも納豆、いろんな種類を、うん、納豆、そうそう、種類も多いし、まあ、あと大体どうでしょう、100円前後でね、いろんなもの買えますよね、納豆ってね。
そう、
なんか私アメリカに行った時に、納豆はなんかそのアジア食品のお店とかに行くと冷凍で売ってるんですよね、納豆が。
はいはい、まあ、スウェーデンでも、まあ、うん、たまにありますね。
そうで、大体ちょっと今物価が高騰してるからもうちょっと高いと思うんですけど、うん、私がアメリカに行った時どうでしょうね、3連パックで4ドルとか5ドルとか、
うん、
だから結構学生の私からするとすごい高級食材になっちゃって、納豆が。そう、だから日本に帰ってきてなんかこう美味しい、冷凍されてないフレッシュな状態の納豆をもう毎日いろんな味で食べられるっていうのは、
はいはいはい、
なんて幸せなんだろうっていう体験をしたことがあります、うん、
でもそれこそ、まあ、ニューヨークに、うん、まあ、行った時に、なんていうんですかね、まあ、海外にいると、うん、まあ、なんとなく、まあ、違う食べ物を食べたりとか、まあ、ちょっと、まあ、お腹がなんか、なんていうんですかね、まあ、調子がなんか、うん、まあ、変になったりとかしないですかね。なんか特にそういう時になんか納豆みたいなのがありがたいんじゃないですかね、うんうん、
私は結構それをやっぱり感じてるので、特に主食が変わったりする、うん、まあ、米から小麦とか、
うん、それ大きい、うん、
そうで、あとまあ野菜の種類も普段食べてるものと違ったりとか、
うんうんうん、
なので私は必ずお味噌汁、
うん、
もうインスタントでも何でもいいので持って行って、で長期滞在の場合はもうお味噌をね、ニューヨークの時はお味噌を持って行ってたと思います。で必ずお米も持って、ちょっと重いんだけど持ってって、ご飯と味噌汁っていうのをなんかその自分のなんだろう、もうすごい、だからそれだけでありがたいんですよね、うんうんうん、なんか朝ごはんとか夜に1日1回は必ずそれで食べるようにしていて、であとはもう現地のもの、
うん、
でなるべくフルーツとか、うん、逆になんか果物とか野菜は日本よりも海外の方が、特にヨーロッパってね、うん、それこそスウェーデンとかってフルーツすごい美味しいじゃないですか、ベリーとか、
うん
うん、でなんかそういうなんか向こうの現地のものを取り入れて食事を作ったりっていうのはアメリカではしてましたね、
うんうん
うん、
でもなんかそのあえて持っていったもの、
う
ん、
はい、味噌汁、
うん、味噌汁とたまにちょっと買いたいなと思った納豆とか、
うんうん、
なんとなくちょっと共通点が見えてたような気がしますが、
で今日ね話していきたいのはこのまさに発酵食品でね、
うん、
この腸活について話していきたいんですけれども、
うん、
私がさっきオーストカルさんのカゴの中に入ってたものにね大きなヒントがあるんですけども、うん、10年以上前学生時代の時から納豆を欠かさなかったっていう話、
うん、
でこれ最近オーストカルさんと話をしていたら、どうも私以上にこの人納豆を食べてるんじゃないかな
って負けちゃったって感じですかね
ちなみに どうでしょう、小塚さんって納豆って1日何個、何パックぐらい食べてるんですか？
あ、でも、まあ、2つぐらいですかね、
はいはいはい、
まあ、平均で言うとね、
うん、
もちろん納豆食べない日も、まあ、あのずっと外にいたりとか、まあ、出張とかの時にまあなかったりとか、
うんうん、
でも、まあ、何もなければ大体出てくるんですよねあの、まあ、少なくとも和食の時に納豆が出てくるんですよね、
うんうんうん、いやなんかね、であと他にもスウェーデンに帰ると必ずオスカルさんが薬局で買いに行くものがあるっていう、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、今ちょっとスタジオに今日持ってきてもらったんですけど
これねすごく助かるんですよ、
うん、これは何なんでしょう、今ね、はい、目の前に筒状の容器があるんですけれども、うん、中に入ってるのはお茶じゃないですよね、
あのお茶ではないですね、うん、お茶は普通にあの必ず持っていくんですけれど、さすがにこれはですね、あの、まあ、サプリメントなんですけれど乳酸菌なんですよね。
なるほど、乳酸菌が入ってカプセルの中に入ってる。
そうですね、
うん、あの結構日本にもなんかありますけどね。
そうですね、なんかでもなんとなくこれ結構、うん、あの、まあ、実はあの同じ菌が入ってる、まあ、ドリンクみたいな、あの飲料とかみたいなのがだいぶ前からあって、これも高校時代から飲んでるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
うん、
そうで、あの、まあ、結構じゃあ例えば、お酒を飲みすぎた、
うん、
まあ、翌日とか、に、飲んだりすると結構お腹がまあ、安定してくる、まあ、落ち着いてくるというのもあったりするし、あとなんでこれを、持ってるのかというと、これ結構出張の時にすごい助かるんですよね。どうしてもね、なんか飛行機に乗ったりすると、まあ、環境が変わったりとか、多分時差ボケとかも、これね今度ちょっと調べてみたいなと思うんですけど、多分人間だけじゃなくてもう乳酸菌たちも時差ボケになるんじゃないかなとで、なんかそれを整えるためにちょっと援軍の役割を果たしてもらって、
うんうん、
なんか追加すると、要するにまあ食べ物とか、まあ、環境とかも、もう全然変わるし、もう時差とかもあって、そこで乳酸菌を加えると、まあ、じゃ、まあ少なくとも、まあ、腸内っていうか、あのお腹が落ち着くんですよね。
なるほど。でもこの腸内環境、もうこの乳酸菌を見て今思い出したんですけど、私実家で、うん、あの柴犬を柴犬を飼っていて、その子がお腹が結構ね、あの弱いんですね、
うんうん、
で毎食ご飯と一緒にそう、あのビオフェルミンを飲んでる、
うん、
人間と同じやつを、まあ、あの分量はちょっと減らしますけど、
うん、
あの入れて、あのご飯と一緒に食べてます。
すごいですね。
で、あと納豆もね、実はそうなんですよ、うん、お疲れさんほどは食べてないけどあのおチョコに一杯分ぐらい毎日納豆を夜食べるっていうのが、
うん、
はい、ルー
ティン。ワンちゃんも腸活なんですね。
そうなんですよ。で、それ食べるようになってからすごいお腹の調子も良くなって元気で、はい、なのでなんかやっぱり人間もそうなんですけど、このお腹の環境ってすごい大事だなって改めて、うん、まあ、最近ね注目されてますけど。
そうですよね、
うん、
そうですよね、
うん、なるほどな。確かに、でも出張とかで本当にストレスとかね、いろんな要因があって結構負担がかかりやすい、
うん、
あとまあお酒とかもね、その出張先で飲んだりすると疲れプラスで、やっぱり、
そうですね、なんかすごい攻撃が、
う
ん、
そう
援軍が必要ですよね、
うんうん、であとなんか私は思うのは、このおそらくこの今目の前にあるスウェーデンの乳酸菌のこの中に入ってる菌たちって、うん、きっと日本の乳酸菌と種類がまた違うはずですよね、
うんうんうん、
だから多分いろんな子がこの中に入っているんだろうなと
そうかもしれないですね、
うん、
でも最近なんか増えたんですよね、いろんなもの。いや、あの私結構あのヨーグルト好きなんですけれど、うん、なんか最近葵ちゃんに教えてもらった、
はいはい、
あるものっていうか、まあ、ヨーグルトって言っていいのか、ヨーグルトって、はい、言っていいんですかね。
ココナッツミルクでできたヨーグルト、
あれね、美味しかったです
ね。美味しいですよね。そう、私はそれこそアメリカに住んでた時に初めて食べたんですね、
う
ん、で現地では結構例えばホールフーズとかに行くとすごいいろんな種類があるんですけど、なんかそのヨーグルトのセクションって本当にすごいオプションがいろいろあって、でココナッツミルクのヨーグルトもあれば、オーツミルクのヨーグルトとか、スウェーデンも多分ありますよね、そういうの。
あ、そうですね、
うんうん、でなんか初めてココナッツミルクのヨーグルト食べて、なんか私はココナッツの味がすごい好きなので、
うん、
何かめっちゃ美味しいと、
好きですよね。
そう、でも日本に帰ってきて探そうと思ってもなかなか売ってないんですよ、
うんうんうん、
ココナッツのヨーグルト。であっても すごいちょっとの量でめちゃくちゃ高いとかで、うん、あこれ毎日続けるのちょっと大変だなと思って、うん、なかなか気に入ったものがなかったんですけど、この間ついに見つけちゃいました、
うん、
はい、
いや正直に言うと、うん、あのなんとなく、うん、まあ豆乳とか好きなんですよね。でも豆乳のヨーグルトとかってなるとまあ美味しいんですけど、なんかあのヨーグルトほどではないのでなかなか続かないっていうのがあったんですよね、うん、自分の中で。なんか今回、うん、まあ、ココナッツヨーグルトって言われたら、うん、どうでしょう、まあ、多分面白い味なんでしょうけど、うーん、まあヨーグルトほどではないだろうなとちょっと思ったんですよね。でもすごい美味しかったですよね。
そうで、あの食べた瞬間にピリピリする、うん、
ね、
あの
ちょっと
すっごい乳酸菌がもう僕たち元気だよみたいな、もうなんかニョコニョコしてるっていう、なんかそれが舌を通して伝わってくるっていうか、
ね、本当にそうですよね、
うん、そうなので最近はそうですね、ココナッツヨーグルトハマっていて、山梨県の工場かなで作られてるそうなんですけど、うんうんうん、すごくねあの素敵なブランドで、ココノっていう
オーストラリアの、うん、方がご夫婦が
そうなんですよ。でブランド名はココノっていうヨーグルトなんですけど、多分ココナッツのっていうのとかから取ったのかなっていう感じで、うん、瓶に入っていてすごく美味しいので、興味ある方はぜひね、あのオンラインでも購入ができるので、はい、試してみてください。
うん、
はい、私個人的には蜂蜜をかけるとすごく美味しいなと、う、ね、うん、思います。ピリピリを楽しみたい時はもうそのままはい、なるほど。ということでちょっと今日はこの発酵についての話なんですけど、うん、他にオスカルさんが好きな発酵食品って、納豆以外、納豆ヨーグルト以外に何かありますか？
あ、でもキムチとかも結構好きなんですよね。まあすごく、まあ、毎日食べてるというわけではないんですけどね。でもまあたまに、
うんうん、
多分、まあ、冬とかが多いかもしれないですね、うん、なんとなくちょっと、
はいはい、うん、ちなみにお味噌とかってオスカルさんどうですか？大好
きです。そうですよね、
はいはい、
うん、多分確かになんか言われてみれば お味噌もなんか発酵食品なんですよね、うん、もう食卓になんか出すぎてなんかあんまりなんか意識してこなかったかもしれないですねでもそうですよね、う
ん、なんか以前オスカルさんに普段何食べてるんですか、うん、みたいな話を聞いた時に、うん、オスカルさんの口からすぐ出てきたのがその納豆、うん、あとまあキウイ、
うん、
ヨーグルト、うん、であと味噌汁もご自身でよく作るよみたいにおっしゃってて、うん、そうそう、うん、作るんですね。
あ、そうそうそう、今思い出しました、うん、はい、酒粕
はいはいはい、
それを味噌汁とかに少し入れると、うん、ちょっと甘みとかも、
うんうん、
もうなんかますし、なんか結構美味しいんですよ。なんか独特な香りとかも、
うん、うんうん、あ、酒かすをプラスするんですね。
そうなんです、あれ大好きなんですよね、
うん、へー、あ、すごい、もうなんかオスカルさんって実は日本人ですかって言いたくなるような、よく言われ
ますね。いやでも、いや、ちょっとね、うん、さっき私も思ったんですよ。あの海外に行くと、なんかその腸内環境とかが、まあ、ちょっと、まあ、落ち着かないとか、まあ、食べ物が変わったりとかするとやっぱりちょっとなんとなく落ち着かないっていうのが多いんですけど、私はね日本に来てすごくもうこれはもう味とか香りとかもすごく自分の、まあ、趣味に合うんですけど、なんかお腹もなんかすごく、あ、これだっていう、なんかもうゴロゴロしないっていうか、なんかすごい落ち着いた感じ、あの和食とかだけ食べてると、
はいはい、うんうん、
不思議ですよね。だって本来はもう自分にとっても海外のはず、
確かにそうですよね。
そうなので、なんかいろいろ食べたりなんかして、うん、なんかそれで逆になんかちょっと、うん、まあどうでしょう、まあその腸内にいる菌たちがなんか抵抗するはずなのにしなかったんですよね、
うんうん、
不思議ですよね。
不思議、面白い。なんかでもきっと、まあ、お米を中心として野菜魚であと発酵食品みたいな、はいはい、結構この日本の和食のバランスがオスカルさんの体に合ってたのかもしれないですね。あとプラスお茶かな、やっぱり。
そうかもしれないですねでもなんかもう、まあ、今思い出したんですけど、はい、発酵食品の話になるともっと例えばぬか漬けとかもすごい好きですし、うん、甘酒とかも結構多いですよね。まあ、ヨーロッパのものっていうと結構、まあ、ブルーチーズとかも好きだったり
して、はいはい、発酵食品ね、確かに。甘酒はね、そう、私はもう好きすぎて自分で作ってます、 そう
自分で作ってるの。
そうなんですよ。で一回なんかあのコロナで地元にお正月帰れなかった時に、うんうんうん、なんかちょっとお正月っぽいことを東京の家でもやりたいなと思って、
うん、
でなんかお正月といえば、まあ、おせちとかいろいろあるんですけど自分で作るってちょっとハードルが高かったから、
うん、
甘酒ってなんかちょっとね年末年始のこうお正月っぽい私の中ではねそういう食材だったので、うんうんうん、いやちょっと作ってみようかなと思って調べたらすごく簡単で炊飯器とか、まあ、お鍋でもいいんですけどお粥を作るんですね、
うん、
でお粥作ってそれを冷ましてから60度ぐらいかな、まあ、ちょっと冷ましたとこに米麹を入れてもうぐるぐる混ぜてあとはもう置いとくだけで寝てる間にもう冷茶と一緒ですよね寝てる間に出来上がるそうでそれを一回作ったら市販の甘酒よりもなんていうのかな甘みがやっぱり発酵が進むとあれお砂糖入ってないんですよね、うん、だけど発酵が進むとどんどん甘くなるので自分の好きなタイミングで取り出すだけで、うん、OK なんですよ。なので甘めが好きな時はちょっと長めに発酵させて、うん置いておいてで控えめがいいなと思ったら早い段階で取り上げてで冷たくしても美味しいし私は豆乳で割ったりするのが好きなんですけど、
う
ん、
おー美味しそうですよね、
うん、っていうので作り始めたらもうハマっちゃって
私も挑戦してみようかな
う、うん、であとあれですね塩麹とか最近流行ってますけど、うん、まあここどうでしょう5年10年でだいぶもう浸透した調味料の一つな気がしますけど、
うんうんうん、
私は塩麹もすごいよく使えますね。まだちょっと手作りしたことはないんですけど、
うんうん
うん、なのでそのあたりのもう大好きですね発酵食品
いろいろありますね。
そうなんかそのでもなんでしょうね健康のために例えばあのサプリメントというかなんかそのいろんなこうスーパーフードとか美味しくない美味しいと思わないけど体にいいから取るみたいなそういう感覚っていうよりかは発酵食品の面白いなって思うのは、
うん、
なんか納豆とかも美味しいじゃないですか。いやなんか美味しいから食べたいと思って食べてそれが結果的に体にとってすごくいい栄養であったりとか、うん、その乳酸菌たちに喜ぶご飯になっていったりするっていうなんか本当に体が欲しているものなんだなって食べるたびに思って、
うん、
なんか本当に生きてるんだなこの子たちはっていうのをすごい感じますね
そうですよね、
うん、
でまあこんな話をしたらもう、はい、多分お茶の話もしなきゃいけないなと思って、
うん、
一体どういうことかっていうと、
うん
まあ、緑茶は乳酸菌は入ってないんですよね、
うんうん、
入ってないんですけどなんとなく結構、まあ、緑茶を飲み始めた高校時代からお茶を飲むとお腹が落ち着くというふうにずっと思ってたんですよね。多分そういう人多いと思うんですけど、それなぜかっていうと、まあ、いろんなのあるんですけれども多分温かいものを飲むとなんか、まあ、気持ちいいというか落ち着くっていうのはあると思うんですけどもう一つは、実際に食中毒の、原因となる菌の発育阻止の効果があるんですよ、
うんうん、あ緑茶に
緑茶のポリフェノール、うんまあ、エピガロカ
エ
ピガリガロカテキンガレートとかもう本当に日本茶インストラクターでも言いにくいんですよね。あれなんとかならないのかなって日頃思ってるんですけれど、エピガロカテキンガレート、
今言えてますよ。
そうですねそうもう一回言わなきゃいけないなと思って、念のためにまあ多分どうでしょうかリスナーに、もしかすると日本茶インストラクターもいるかもしれないのでもう一回ちょっと言い直さなきゃいけないなと思って、で別にそのポリフェノールが、食中毒の原因となる菌を、まあ、やっつけるというか、まあ、要するに、活動しにくい環境、にしてくれるんですよね、まあ、その分乳酸菌とか、まあ、逆になんか、善玉の菌がなんかもう、まあ、それこそニョコニョコ元気よく暮らせるようになるんですよね。
うん
多分その腸内環境を整えてくれるということなんですよね。素晴らしいものなんだなと改めて思って、
うん
ね、まあ嗜好品として飲むんですけれどたまにだけその健康効果について、まあ、読んだり、まあ、結構、まあ、メディアとかに出るときにもそういう、まあ、セミナーの時にもそういうご質問があったりするから、まあ、一応情報として、まあ、知識として、まあ、読み直したりとか、まあ、あるんですけれど、うん、なんか、まあ、改めてすごいなと思って、
うんいいですね。そうポリフェノールといえば、まあ、お茶もそうだしワインとかもねポリフェノール 入ってます
ね。そうですよね、
うんうん、なんかこういうなんだろう本当に好きだなと思って取り入れるものが結果的に、
うん、
体にいいってすごい嬉しいことですよね。なるほど。さあではなんかでもこのオスカルさんのもう本当に高校生とか学生時代から、
うん、
なんか無意識にその続けてる習慣が結果としてそうなんかこの間ねオスカルさんもアメリカ行った時に、
うん、
なんか年賀されたっていう話を聞いて、
そうなんですよ。
そう、それぐらいもこのね、うん、今目の前にオスカルさんいらっしゃるんですけど、なんかね数年前にお会いした時と全然ねなんか老けてないというかすごいなんかいつもツヤツヤお肌してるのでその秘密はやっぱり日々のこの納豆というか腸活ここにあったのかなって、
ね、まあ、
多分話を聞いてて思いましたね、うん、
食事と、うん、あと、まあ、運動もしてますけど、ね、まあ、このポッドキャストの中でも、はいはい、まあ、ランニングしてるという話したんですけど、うん、ちょうどですね、この前にインスタライブでチャインから、まあ前回話題と、なってた本州で最も早いしんちゃんの摘み取りに行ってきた時に、まあ、ライブもやってたんですよね。でそのライブを、
うん、
まあ、見てくれた日本語学科の同級生も、ね、スウェーデンの方のルンド大学の人が、
はいはい、
まあ、それを見てくれて、うん、でコメントになんかあなた老けないんですよね、何が秘訣なんでしょうかって言われたんですよ。
そうなんだ。
そうの、まあ、なので結構、まあ、そういうコメントが多いんですけれど、お茶大きいんじゃないかなと思いますけどね。
いいですね。
まあ、すごいタイムリーな感じでお茶、うんうん、まあ、チャインからのライブだったんですけど、まあ、お茶でしょうねってだけ、まあ、
でもなんかそれはすごくオスカラさんが言うと説得力がありますね。
そうですね、う
ん、
ただまあさすがにちょっとその10月の、うん、まあ、アメリカで年賀された時に、
うん、
いやそこまでかって、いやちょっと半信半疑でなんか、
う
ん、
そうか去年の話ですね。
そうです去年の話、いいんですけどとかなんかいやちょっと嬉しかったですね。37歳になって年賀、
うん、
一本取れました
おめでとうございます
ありがとうございます、
はい、ということで今日はですね、腸活ということで、発酵食品などなどいろいろな食生活についての話をオスカルさんにお伺いしました。今日もありがとうございました。
たくさんいけ